邦子のマジカルミステリーツアー、さあ出発です。安ニュイな午後のひととき、ゲストトークと音楽でお届けするマジカルミステリーツアー、パーソナリティの田村邦子です。さてこの番組、私たちの人生はまさにお一人お一人が主人公のドラマです。人生はマジカルでミステリーそのものというコンセプトでお送りいたします。失礼しました。マジカル3026回目のお客様です。ご無沙汰でございます。
ご無沙汰いたしております。
ジャンヌちゃんっていうと沖縄からそうですね、大朝というか朝をね、
はい、
全国にですね、プロパガンダしてるというか、朝って布の朝ね、
はい、
でそれ頑張ってる、17歳ぐらいから頑張ってますよね。そ
うです、マジカルに最初出させていただいたのが16歳だったと思うんです。で私来年26になるんですよ。
10年。でもまだ 26?
はい、26です。
なんかもう60過ぎたその貫禄見た目はもちろんとっても若くて綺麗なんだけれども、そんななりますか、ね。はい、16歳の時、
16の時に出させてもらったのが初めてだったと思います。
いや、ジャンヌユキちゃんって言ってね、紹介しましたよね。
で、
は
い、
で今は、ミュージシャンでもあるし、あと、
音楽もさせていただきながら、語学教師ということで英語と中国語、うるま市の、はい、NPO 法人の方々と一緒に教えさせていただいております。
英語と中国語ってだってどこで教わったのみたいな、
どこと言えばいいんでしょうか。でも沖縄はね、英語も多国籍、私がいる沖縄市自体が、いろんな国の人たち、アメリカ人もそうですけれども、インド人の方も多いですし、
東南アジアの人もたくさんいらっしゃいますよね。
そうですね、インターナショナルなところですので、
さすがにチャンプル文化というだけ、
そうですね。
じゃあそういう、なんていうの、この地域から生まれたものっていうか、そこで言葉も、
ね、自分の中のやっぱアイデンティティというものをたどっていくと、いろんな文化が入ってるんだなっていうふうに思いますね。
それがすごく自然な感じだったんですね。そう、それで16歳の頃から企業のね、
はい、
おじさまたち、会社の社長さんたちを相手に、ね、朝は素晴らしいんだなんて講演会したっていう話もありましたじゃないですか。
そうですね、
まあ、続けてらっしゃるんですよね。
ずっと沖縄の方、本島で特に講演活動は続けていたんですけれども、
はい、
やっぱり沖縄だけではね、もっと広い世界を見てみたいと思って、本当は海外に行く予定をしていたんですが、
はい、
まず海外に行く前に日本の、ね、朝がもともと日本の文化ですので、日本本島、日本本土を見てからちょっと海外の方には出ていきたいなというふうに思って、去年、ワールドヘンプカルチャーサポートツアー2016と題しましてですね、はい、まあ、自分で地球学校という本も、3年ほど前に出版させていただいていたので、
ね、
その本を携えて、
はい、
南が佐賀から北は秋田まで、
はい、
1ヶ月ほどでこう車で旅をするというものをやりましてですね、もうかなりのハードスケジュールではあったんですが、すごく楽しく、皆さんと一緒にこの朝の、つながりをどんどんどんどん作っていって、いろんなご縁いただきまして、
沖縄から出てね、全国を回るということで、って言ってもまだ26歳でしょ。
そうですね、
しか
しそうですねって言ってもおかしいですね。
いやなんか人事だよね。だってなんかが降りてきたのかなと思うんだけれども、今日初めて聞かれるリスナーの方もいらっしゃるかと思うので、ジャニュちゃんがその朝っていうかね、この朝っていうものに出会っていく、きっかけって何だったんでしたっけ。
もともと私が引きこもりうつ病という問題を抱えていまして、精神的に不安定な状態で、最終学歴がもう小学校卒業になっているんですけれども、う
ん、それがかっこいいんだ。
中学校には行けなかった、まあ、行きたくても行けなかった現状だったんですが、うん、まあ、そんな時にあの沖縄の、まあ、琉球沖縄っていうところはもうとてもシャーマニックな文化がありますので、うん、そういう目に見えない世界を、まあ、司っているような方と、師匠とも言えるような方とも出会いまして、うん、その方からあの精神的な文化、うん、あの精神的な指導をですね、うん、受けるようになりまして、まあ、具体的に何をしていたかといいますと、まずあの水汲み、薪割り、火を起こす方法、そういったことも山の中であの学校行かない分山学校をしておりました
それ最高だわ。
その中であの物質が豊かな社会だけれども、私たちが何か忘れてしまったんじゃないかと思われるこの精神的な豊かさについてですね、うん、もう山の中で自然を通して学んでいくことによって、あ、自分がやっていくこと、仕事っていうのはどういったものなのかということをね、すごく自分自身の中で考えさせられまして、あ、人を豊かにすることが仕事なんじゃないかなと思って、15歳の頃からこの麻という植物に対するちょっと理解が、いろいろと、まあ、皆さんに広めていくことが自分自身の使命じゃないかなと思う、まあ、きっかけがいろいろあるんですけれども、それはまた本の中でいろいろ書いておりますので
読んでいただいてね、
話せば長くなるんでね、
1時間で収まらない、
収まらないので、
うん、まあ、人が何かに出会っていくっていうか、その気づきっていうか、皆さんそれぞれあのテーマが違ってくるので、あの違うものを知っていくんですけど、その中でもとても早い時期にですね、まだ本当に右も左もわからない、だって、ね、15歳ぐらいだとどちらかというと、みんな学校で遊ぶようなね、そういうあの世界観しかないところで持ってきてですね、その年頃にはもう今日のゲストジャンヌちゃんは、まあ、日本の文化はじめその精神世界のこともでこういろいろとね深いところをこう旅してきたっていう不思議な生まれなんですけど、まあ沖縄の人たちってやっぱ素敵な人がいっぱいいるなと思う中で、まあジャンヌちゃんなんか本当早かったんですが、この精神世界ということではね、ずっと、まあ、音楽を通して、そしてその朝のことをね、まあ、広めてきて、で私たちのまたあの共通の知り合いである、吉岡さん、
そうなんですよ、吉岡映画を撮ってる監督ですね、
私たちの間でヨッシーと呼ばれてますが、との出会いの中で、彼は、ね、朝をテーマにしたドキュメンタリー映画を撮ってですね、はい、でそこに関わっていましたけれども、ジャンヌちゃんもね、
はい、
お友達になって、
田村さん、パーソナリティの田村さんのご紹介がきっかけでご縁をいただきまして、はい、うん、それ以来いろいろと親しくさせていただいております。まあ、今日はちょっとその吉岡監督のちょっと告知も兼ねて、は
い、そうなんですよね、させていただいてるんですが、その彼が作ったドキュメンタリー映画、
はい、
あ、
朝テラス、
朝の朝ですね、はい、朝テラスという、
アマテラスではあります、朝テラスかけております
でドキュメンタリー映画はですね、12月にですね、はい、沖縄で上映するということで、はい、ジャンヌちゃんたちみんな関わっていらっしゃるんですよね。
そうですね、朝テラス、頼姫岩扉き物語といいまして、まあ、朝といいますと、いろんな理念とかチョマとかアマとかいろいろあるんですが、この中では、まあ、大麻と言われている植物についての日本の伝統的な朝についてのですね、
はい、
日本古来の文化についての、映画となっております。でこの、詳細を言いますと、第1回沖縄特別上映会ということでですね、
はい、
司会進行役を私を務めさせていただきまして、ゲストスピーカーに吉岡敏郎監督をお招きして、来月、すいません収録だったんです
大丈夫ですよ、12月の
12月の23日土曜日、会場が12時半お昼になっております、はい、で上映が1時からで3時までの予定をしております、うん、場所が北中城村のあやかりの社、森ですね、あやかりの森の2階の多目的ホールとなっております、
はい、
参加費が事前予約1500円で当日2000円というふうになっておりますので、 はい、ぜひとも、はい、
12月の23日土曜日にですね、北中城村にありますあやかりの森です、ね、はい、2階ですね、
2階の多目的ホールの方ですね、
1時から3時までということでですね、
は
い、
ぜひとも、
これ、予約とか、
そうですね、事前予約の受付が
詳細はどちらお願いします、
はい、事前予約受付が、電話番号で、担当が藤田となっております、はい、080-8867-6320で、メールアドレスが ddccvista82@gmail.com となっております。
はい、
はい、主催が、まあ、沖縄朝テラス実行委員会となっておりますので、インターネットの方でこちら調べていただけますと、うん、すぐ出てくると思います。
まあ、楽しみですね。なかなかよそで見ることができないこのドキュメンタリー映画なんですけれども、撮られた監督さんいらしてですね、そのトークもあるということでの、はい、
なかなか撮影秘話を
ね深い見えないところの話まで、ね、聞けるかと思うので、ぜひたくさんの方参加してほしいんですが、ジャンヌちゃんって、
はい、
前はギター弾いてらした。
前回ギター弾きましたね。確か
今日なんか楽器が見えてるんだけど、何それ。
今日はですね、これギタレレと言いまして、
ギター
と
ギタレレ、
はい、ウクレレの中間のものになっています。
今それを使って演奏なさってんの。
そうですね、音楽はとても自分の中で人生に持っていきたいものだなと思って、うん、ギタレレ、ギター、ベース、ドラム、三振、何でも弾くように頑張っております。その中でもギタレレは持ち運びがしやすいんですよ。
ちびちゃんだし、
そうそう、小さいのでね。なのでこれを持ってツアーの時もこのギタレレだけを持ってツアー行ってきましたけれども。
すごいな。それでじゃあライブ&トークみたいなことで
ね、
トークライブができちゃいますよね。あ、そうだ、これはヘンプライフっていう雑誌にですね、
はい、
この
ヘンプライフはですね、アサという植物についての産業、医療、環境面ですとか、あと伝統文化についてのこと、うん、丸ごと一冊アサ専門の雑誌が出来上がりまして、こちらが、去年、10月に、はい、今年の10月に
第1号だ。
10月18日に出版されたばかりです。
はい、
で、ジュンク堂、こちらのね、FM 那覇の向かいにありますジュンク堂でも販売されておりますし、はい、ライカムの方でも
その中にね、
されていますので、
ジャンヌちゃんのことが紹介されていますし、
ね、私も記事を書かせていただき、今回の吉岡敏郎監督の記事も載っておりますので、ぜひ。
いや、すごいですね、これ。面白そうに、早く読みたいわ。
また去年じゃなくて来年がですね、もしかすると天皇陛下の即位が、うん、変わられるのではないかということで、2019年に大嘗祭と言われる、はい、即位の際に行われる儀式があるんですけれども、まあ、その際に麻という植物がすごく非常に重要なポイントになってきます。
必ず登場しますよね。
そうですね、その天皇陛下が即位の際に着る衣、新たえと言ってるものはその朝から作られています、うん、そういった意味ではこの今回ドキュメンタリー映画朝テラスができたっていうのはすごくいいタイミングなのではないかなと、うん、だから日本人の人たちがもう一度朝という植物について考え直す。で、今回ですね、沖縄特別上映会、英語字幕もつける予定をしております。
そうするとね、対外的にも、ね、コマーシャルして、ね、発信できますもんね、はい、これは日本の文化、それもすごくこう限られた、でもものすごくこう貴重な、
はい、
皇室にも関わる日本のその、なんて言うんでしょうね、知るためのとてもキーワード的なものじゃないですか、朝っていうものが。で、それを知ることによってただの植物ではなく、その精神文化のところまで知る鍵になるっていうか、この朝を知ることによって、で、それがそうですね、そろそろオリンピックもあり、世界中の方がこの日本というところにとっても興味を持っていて、はい、で、日本の文化ってやっぱり神社だったりとか、うん、やっぱり精神世界は外人にとってはすごく神秘的で興味があるみたいですよ。
もう日本といえばこう忍者とかね、
忍者とかね
精神的な、ね、世界がすごく深いということで、
宗教
とか
レリジアスの部分でも ね、
そうですね、
とてもとても、それを知る鍵になることがこの、はい、要するに信じ事の中に朝がいっぱい材料として使われるっていうところからね、はい、何かあるでしょうね。
してもこの、まあ、今回朝テラス の、 サブタイトルが、まあ、朝を知ることは日本を知ることっていうふうについているんですが、ヘンプ朝っていうふうに説明を外人さんにしますと、産業用インダストリーヘンプとかそのメディカルの方では理解できるんですけれど、このカルチャーの部分に関してはどうしても英語で説明をしようにもできないもの、
とても神秘的なものですよね、ミステリアスな。
そうですね、なので、
でもそこを知らないと日本っていうのはね、なんていうのか、まあ、ミステリーな部分ですから。
そうですね、
でもすごくそういうことが今皆さん興味があるでしょ、思ってたって分かんないことをね、こう日本を知る意味で、
はい、
まあ、その鍵となる素晴らしいその材料になるのが今回のこのドキュメンタリー映画だと思うんですけど、ね、まあ、楽しみですね。
そうですね、もういろんなこの題材から、まず朝テラスという、まあ、第1弾というふうにこうなっておりまして、朝の可能性についてこの吉岡監督着目しておりまして、朝テラスがまず第1弾、日本の伝統文化から始まって次に産業ですとか、まあ、いろんな分野に関して、朝の分野に関して今後も映像化を進めていきたいというふうにおっしゃっていますので、まあ、今後またこの交互期待といったところですね。朝テラスの
楽しみですね、
はい、第2弾第3弾と続いていくはずなので、
まあ、特殊な植物なのでなかなか難しい、その広げるにはですね、発信するの難しいんですけど、 でもきちっと学んで、はい、その朝っていう植物 の、 本当のところを知ると、はい、だから日本を知るにはこの朝を知ることっていうふうにもおっしゃってましたけれども、うん、とてもいい未来に向けてですね、いい資源になるかと思うんですが、 まずは見ていただいてね、一体どういうふうな可能性があるこのなんて素材なのかということもね、
そうですね、
で、まあ、ぜひ多くの方は、ね、ご覧になっていただきたいと思います。12月の23日土曜日ですが、北中城村あやかりの森2階多目的ホールで、会場が12時30分、上映が1時から3時までとなっております。司会進行がジャンヌ、今日のゲストジャンヌさん、そしてゲストスピーカーが吉岡、敏郎監督で、参加費がですね、事前予約だと1500円で当日2000円になりますので、ね、早めに、ね、予約していただければと思います。
はい、
で先ほどと番号なんですけれども、予約番号ですね、0808867632、まあ、実行委員会ですね、とりあえずそこに
連絡
していただければね、は
い、
詳細が分かるかと思います。さて、じゃあここでですね、一曲曲のプレゼントなんですが、ミュージシャンジャンヌちゃんがせっかくいらしてますので、生で聞きたいな。
あら、よろしいですか。
ギタレレ、
ギタレレです。
ギタレレちゃん来てるので、
ギタレレに名前つけておりまして、タマちゃんと言います。
あ、ごめんなさいね、タマちゃん、お待たせ。タマちゃんとジャンヌちゃんで、ここはライブということで生でやってもらっていいですか。
音入りますか、これ。
じゃあジャンヌちゃん、ここで曲紹介してもらっていいですか。
はい、この曲はですね、ボブ・マーリーのノー・ウーマン・ノー・クライという曲があるじゃないですか、はいはい、その曲の内縄口バージョンをネーネーズの方々が歌っているんですね。それをまた私なりにアレンジをしたというものなんですが。
わかりました。
はい、よろしくお願いします。私はこれをイナグチュークナリヨというふうに歌っております。女の人強くなってねっていう意味なんですが、本当の強さを持ってないと人に対しても優しくできないんじゃないかなと。だから女性が強く優しくあることで、まあ、地球がもっと豊かになっていくんじゃないかなと、そういう思いを込めて歌わさせていただきたいと思います。
イナゴ中高なりよ、イナゴ中高なりよ、
中高な理由。途中で歌詞を忘れました一瞬
それも生っぽくていいんじゃないですか アンヌちゃん、私もうち男女なんですけど、
はい、
いかんせんさ、私の時代って方言使っちゃいけないって学校で言われた時代で、本当に使えないんですよ、うん、で今の曲なんだけれども、あの女の人強くなりなさいっていう風にね、はい、あのタイトルおっしゃってたんだけれども、あのちょっと歌詞の内容教えてもらっていい？
さとみにしんぶり、ひがにまんぶり、ですね、
まあ、だいたいです、はしょって、
あの愛おしい人のことを思って歌っている歌ではあるんですけれども、うんうん、その三線を弾いているあの人の姿、
はい、
とてもかっこいいと
女の人ですね恋の歌会みたいな、
くぬゆぬカフーなもんやワンドゥやってると言いますと、もう一番私の方、私がとってもこの世で幸せ者だわと、あなたに出会えてもう本当に嬉しいというふうに歌う歌なんですけれども、まあ、最後の方は私が勝手にアレンジをしまして、
はい、
まあ、このうまくきっとうまくいくよと、なんくるないさがこの世界を照らしてくださいと、ミルクユーガフを一緒に作っていきましょう仲間たちっていう風な歌詞で最後、
2個書いてたわけね。
そうそうそう、
書いて、要するに女性の力でもって書いていこうぜ、は
い、書いていきましょうっていう
女性の愛の力はね、うーん、それは分かるような気がしますね。
誰かを愛おしいと思う気持ちっていうのはね、あの女性の場合特に子供がいますと、やっぱり子供に対する愛情っていうのは、
うん、
あのなんか地球を守っていこうっていうふうにも女性が動いていけるところだと思うんですよね。
どうしても、まあ、女性でもいろんな人たちいるけど、基本はね、あの、まあ、地球を持ってる分、宇宙を持ってるし、そこで生命が育まれて新しい、もう本当にジェネレーションを作っていく、まあ、私たち女性の役割でもあるし、まあ、子供っていうとイコールお母さんっていうイメージがやっぱりあるし、うん、母親のやっぱり役割って大きいじゃないですか。
そうですね、
やっぱ子供をね、あのが住みやすい地球じゃないと、まあ、未来はないですよね、うん、で今大変だと、ジャンヌちゃんも小さい時にそう苦労なさってね、だからその学校の矛盾だったり社会の矛盾だったりをもういち早くキャッチしてしまった子が、でも今こんな風に立派にね、あの未来に向かって新しい形のまたジャンヌ・ダルクのように頑張ってらっしゃるんですが、
あの
なんか今一生懸命こうやってね、あの、まあ、今年は全国区ということで、あの音楽とそれからお話を持って回られて、なんかこれからやりたいことって例えばジャンヌちゃんなんかたくさんあると思うんですが、手掛けていきたいこと、まあ、
そうですね、前々からずっと言っていることなんですが、あの学校作りをしていきたいっていうふうにずっと思っておりまして、学校に行けない子どもたちのための学校づくり、
うん、
でもちろんその子どもたち学校に行きたくても行けない子っていうのたくさんいると思うんですね。もしかすると才能がそこにたくさん埋もれてるかもしれないですし、そういった子どもたちを農業とかそういった自然の中で育てていけるような学校づくりを取り組んでいけたらいいなというふうに、まあ、いろんな方々にその朝の話も含めあのお話をさせていただいておりまして、今後ちょっと朝の講演会もそうなんですけれども、あの私がまあ、3年前に出した地球学校というあのヘンプ生物アウスっていうサブタイトルがついてるんですが、本がありまして、
はい、
まあ、地球学校というタイトルがついているぐらいですので、やっぱり学校というところに着目をして、今後また講演活動をいろいろと音楽も含めて広げていけたらいいかなと思っています。で、いろんな人たちとですね、あのなんていうんですか、もちろん子どもたちだけじゃなくて大人もこうもう一度自然のと触れ合えるような場所、農業を通していけるような場所をですね作っていきたいというふうにはみんなとお話をしているんですけれども、これを具体化するに今ちょっといろいろと水面下で動いている状態でございます。
本当にね、その三次元世界何かを具現化するのは本当にいろいろこうね、回しもあれば努力たくさん必要だし時間かかりますよね。
ですね。ただあの吉岡監督との出会いを通じて思ったことだったんですけれども、あのどこからこうご縁っていただくかわからないものだと思いました。本当に田村さんのご自宅で、まあ、ここだけの話かもしれないですけれどもラジオで言っちゃっていいのかな。
大丈夫ですよ、たまたまね、
吉岡監督とあのお食事する機会をいただきまして、それがまさかあのツアーでこの、まあ、去年回ったツアーでですね、朝テラスの告知もさせていただきながらツアーをさせていただいたんですけれども、本当にこれは朝の糸でつながれたご縁なのかもしれないってすごく思いましてですね、会った時間はすごく短いんですけれども、吉岡監督と実際にお会いした時間は、でも何かどういった地球を今後作り上げていきたいんだっていうふうなことをすごく共感した方といいますか、あ、これは本当にご縁だなっていうふうに思いましたね。そういったご縁をつないでいけたら最高かなと思ってます。
あの昔のようにこう何かを、まあ、営業だったりとか何か一つのプロジェクトを立ち上げたり、それをこう現実化するのにものすごく根回しがあって時間かかったりとか、うん、結構大変な作業が横たわってたのが なんか気がついて同じテーブルにいた人にちょっと声をかけたら、もうその来年にそれが実現してたとか、不思議ですよね今。
そうですね、
あの願いは叶うんじゃないんだけど、うん、ディズニーじゃないんですが、早くなりましたね。
そうですね、だから私が15歳の頃からこういう活動をしていることにすごく疑問を持たれる方って多いんですけれども、私が急いでたわけじゃなくて、多分地球が急いでたんじゃないかなって思ったりもするんですよね。
あのよく当事者としては、え、私そんな中やった覚えはないんだけど、なんか動かされてますみたいなね。まあでもそういうことがね、あのもう15、16で感じられて、それでそれ今現在まで進行形で続けてらっしゃってるっていう、これもやっぱり特殊の生まれだと思うし、
いやもう皆様に育まれております、
流れだと思うんですけど。でもその中でも沖縄ってうちなんちゅっていうのは、なかなかこの世とあの世とつながってる人が多いので、まあ、あの世というかね、
そう、あの本当その今おっしゃったキーワードがやっぱり朝っていうものに通ずるものであると思うんですけれど、生まれた時にへその朝で慣れして、で亡くなった時に、ね、うん、そして亡くなった時に死に装束を朝で包むっていうもので、うん、やっぱこの世とあの世をつなぐ大事な架け橋になってる植物ではあると思うんですよ、うん、で沖縄にも昔からあった植物であると思いますし、そういった意味で特に沖縄ね、うまちとかほら法然祭多いじゃないですか、はい、そういったものの中に朝をもう一度あの八穀の一つとしても数えられているものですので、穀物としてもう一度収穫できましたよっていう風なことが自然に言えるような世の中になっていけば、うん、きっと世界は変わっていくんじゃないかなっていう風にそう思いますけどね。
だってもともとあったんですもの ね。
そうそう、
だからそれをちょっとみんな思い出してですね、もう知らない方も多いだろうし、
そうですね、朝テラスご覧になっていただいたら、本当あ昔はこんな風な生活をしていたんだろうなっていう風にきっと感じられる映画になっていらっしゃるんではないかなと、そう思います。
そうなんですよね、やっぱり自分たちの知らないこと、うん、まあ、世の中のこともそうだし、これだけたくさんの生き物も植物もある中で、本当に口にしたこともなければ触ったことも見たこともないようなことがいっぱいまだあって、うん、なんかその辺を、ね、せっかく生きてるんですから、こう感じて、でそこにあるもののなんか まあ、その植物とか例えばですよ、見ることによってその日本地球の歴史を知ることもあってつながることあるので、うん、そろそろいろんなことがもう皆さん聞いてらっしゃる方たちもちょっと中だるみというか煮詰まってるところがある方たち人生、うん、違うところに目を、ね、向けてみると、まだまだ知らないことがいっぱいあるの で、その、まあ、楽しみの一つの中にこの朝が一体どういうふうな役割を持っているかみたいなことで、うん、今回 の、 まあ、ドキュメンタリー映画なんかをご覧になるのすごく刺激的だと思います、はい、12月の23日ですね、
天皇誕生日で公休日になっておりますので、ぜひとも。
そうか、そう、あれですよね、冬至の次の日かな。
そうですね、冬至の次の日になっております。
また何かが変わった後の日ですので、
吉岡監督もすごく素敵な方なのでぜひとも皆さんお会いしに来ていらしていただけたらと思います。
ね、多くの方ね、足を運んでいただきたいと思います。まあ、ジャンちゃんはこれからそのあなたのずっと昔から持ってた夢でね、
はい、
その学校を作りたいっていうことで、だって本当にもう世界中子どもたちがジャンヌちゃんたち似てるのかもしれないけど、もうなんかもう分かっちゃってて、で居場所がないっていうか、つまんないっていう意味でね。
そうですね、うん、
でこんなところでまだこんなことしてるのかって、こうよく子どもたちから聞きます。でうちの娘なんて、ママがやってたカリキュラムと今私たちと同じのまだ永遠に続けてるって、そんなおかしいでしょみたいな。だってもうネットの時代だし、全てこのなんていうの、スマホで iPhone で持ってたら計算だってこれでできちゃうしとかって言って、どうすんのこんな時代にとか言われてて、
ね、
ああなるほどなって思うんですけどね。それプラス、まあ、行き場のないっていうのも結局自分に合わないからですよね、
うん、
みんなが同じとこでいる必要がないですもんね。
やっぱ世界がもうどんどんどんどんこうインターナショナルになっていく中で、やっぱ語学とか私はちょっと中心に入れていけたらいいなって思うのは、どこに世界中のどこに本当の自分とすごい魂のソウルメイトと出会えるかわからないじゃないですか。
そうね、
だから語学を持って子どもたちには世界に羽ばたいていってほしいなっていうふうに思っていて、
確かにね、この言葉を持っていると間口が広がるっていうか、
そうですね、世界が
日本だけじゃない生き方だったり文化だったりとかに直接どうしてもここに壁という言葉の壁がありますので、そしたらいくらでもどこにでも行けちゃうっていうか、まあ、それでジャジャーヌちゃんも英語と中国語を、
そうですね、
ね、頑張って学んだということで、
まあ、もちろん自分のルーツはしっかり沖縄に根付かしておきながら、どんどんどんどん朝のように大きく待って育っていけたらなって思ってます。
朝ってさ5つの、こう刻みがあったんでしたっけ、葉っぱ、
あ、
5つだったっけ、
1、3、5、7とこう刻んでできてるんですよね、普通なんかすごく不思議な、
1、3、5、7ってどういうこと、
1枚ば3枚ば5枚ば7あの7枚だ、そうだから七五三みたいな感じで、こういう形で不思議に増えていくんですね。で、まあ、1ヶ月あ違う3ヶ月で3メートルから4メートルにまで成長するので、もう軽く人の背丈を超えてしまう、とてもまっすぐに成長していく植物です。
早いということで、
そうですね、
あっという間に作れちゃうし使えるし、
石油に代わる新しい資源として、石油を使っていく、まあ、生活から朝を使っていく生活にシフトしていくだけでいいと、そういうふうに思いますね。
まあ、そういうことをね、ただ情報としてたくさんね、いただければ、一般的なところへですね、この朝が浸透していくかなと思うんですが、ぜひその前に情報としてね、今回のこのジャヌちゃんたちが頑張ってる朝テラスというね、このドキュメンタリー映画、たくさんの人がご覧になって、そこで、いろんな質問だったりとか疑問のね、答えを探していただきたいと思いますね。
はい、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、みんなで応援します。なんかでもあっという間に時間来ちゃ、早いですね。
ですね。
今始まったかなと思うともう終わりなんですよ、うん、あっという間に1時間過ぎました。ちょっと答えは聞きましたけれども、マジカル の恒例のっていうか、人生まだ旅の途中のジャンヌさん、はい、今後の旅の行方の答えを聞かせてください。
答え、
どこに行くの。
朝のようにまっすぐに世界に羽ばたいていきたいと思っております。
まっすぐにね、天まで届けと、
はい、天まで届けと、
はい、じゃあ私たち水まいて台風で照らしてジャヌちゃんが成長、もうこれ以上成長しなくていいと思うけれども応援しております。本当今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様、ミュージシャン、そして、朝の普及活動に頑張っていらっしゃいますジャヌユキさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。